トラニ
ーマユの
ボーイスメロー、皆様おはようございます、こんにちは、こんばんは、トラニーマユのボイスメモ第142回、始めたいと思いますが、今日はですね、ちょっとですね、真面目にいきたいと思います。読んだゲストの方がね、お仕事柄、ご講師とかもされてる方でね、非常にちょっと、ちょっとね、僕もちょっと緊張してるんですけど、ちょっとね、丁寧に対応しないとダメかなと思いましてね、こんな感じで行かせていただきます。今日のゲストはですね、仙台ご在住の、万者様でございます。いらっしゃいませ。
虎に気持ち悪いんです
いやいや、今日真面目に行くよ。
なんか悪いもの食ったんですか？
そう、ちょっと昨日ね、眉エキスをちょっといただいちゃいまして、あれがちょっとお腹の中にちょっとね、今まだ溜まっててね。
あれは、1日1錠で十分でございますからね。
あ、そうなんだ、俺、だいぶもらっちゃったわ。
ええ。
だいぶ飲んじゃった。だからあれな、ちょっと調子悪いんだ、俺今や。
はい。ということで、
いらっしゃいませ。
え、いらっしゃいました。
いろいろと、ね、うちの相方が本当に日本一ボケ殺しの、
はい、
ポッドキャスター、まゆじょうが、いろいろお世話になっておりまして、普段から。
はい。いろいろお世話になっております。お世話になられております。
なられておりますか。
はい。
この間もね、白川で。
そうですね、財布を車の上に置いたまま走るっていうね、
走るっていうね、すごいよね、天然、あの子も天然持ってるよね。
あれビビりますよ、道路に置いてあるんだもん
いや、しかもあれ本当に大変だったな、あのトーク、あこまでこうボケを殺された、要は漫才的にどうでした？
もう一回取り直そうかっていうのをね、何度か思いながらも。
まだ今ならやり直せるかも、俺は、みたいな。
ええ、
取り直せるかの思いながら。
ええ、俺まだ人生いける、みたいな。
いやいや、いろんな意味で面白かったよ。いろんな意味で。
だって正直なところ、一番取ってないところの方が面白いですからね。
ああ、やっぱりそうなの。それがね、結局その収録のね、
ええ、
こう微妙なとこっつうかね。
はい。
ああ、なんだよね。なかなかね。で、今回、142回ですよ。これちょっとね、語呂合わせの好きな漫才師に、142回なんかあります？
142回といえばね、前はイチゴとか言ってましたからね。
イチゴとか言ってね、ボケてたけど、それ完全にボケ殺されてたからね。
142だからね、震災もあったんで、いつも幸せにっていうことで。142回目。
急に出たけど、それ何、昨日から考えてた？
3日前から。
ありがとうございます。もう、意気込みが違うもんね。
そうですね。遠足前の小学生のような気分。
おやつ何しようかな、みたいな感じでね。
300円、今の時代300円とかだよ、みたいな。
鉄板だよね。昔俺らの世代、そのおやつは300円までっていうさ、話鉄板だよね。
今いくらなんでしょうね。
今どうな、俺ちょっとあれだな、俺もちょっと子供いるのにデータないな、ちょっと恥ずかしい限りだけど値段だっけな、でもそんなもんだと思う、今でも。いや、あんま値段変わってない。
設定そもそもあるんですかね、もしかして。
いや、値段のね、設定はないんじゃないかな。
なんか、これはダメだけど、これはいいみたいな感じなんですかね。
そうそう、そんな感じだったんじゃないかな。
う
ん。あと、今はね、だから、携帯電話持ってきちゃダメとか、そういう別要項のね、ゲーム機がダメとか、そういう注意事項の方が結構でかくね、出ちゃってね。
そうですね。トラニーの時、小さい頃っていうと、連絡手段は、のろし。
なんでやねん、なんでやねん、そこまで振るなやろ。ボアだ、見えた、乗るし見えたって違うな、そんなの。 戦国時代かよ。
手巻きでチーンって鳴らして何々さんって繋いでくださいとかこう。
そこまで行ってないよ、そこまで。俺の場合はまあ鳩ぐらいかな、鳩。
僕はあのあれでしたね、あの
何
遠吠え。
わってさすが東北。
何々さーんって何って。
俺もね、東北地方にあの、まあね、震災の報道で初めてあんなに人が住んでるなって知ったぐらいだからね。
あれちょっとメディアが持ってるんですけどね。
ああ、そうかそうかそうか。あ、持ってんだ、持ってんだ。あ、そうかそうか。それでまあね、まあ、今回はそのね、まあ、ちょっとまだいきなりなんては、こんな、ちょっと砕いてしまったけどね。
はい。
うん、あの、ちょっと前からその、まあ、俺は漫才にちょっと、まあ、こういう話でもう、ちょっと俺は真面目にしてもらいたいっていう話をね。お願いしてた件が、その、やっぱり東日本大震災で。
はいはい。
まあ、被災した漫才じゃん。
そうですね、はい。
ね。
はい。
だから、まあ、その辺の話もちょっとね、真面目に、ちょっと、俺もちょっと本当に、今、この時期っていうか、全然何のね、別に区切りもないんだけど、やっぱり俺らがやっぱ忘れちゃダメっていうか、あと今現在どうなってんのかっていうのもやっぱりさ、俺的にはやっぱ知りたい。もう個人的には本当に知りたいっていうのもあるしね。
そうですね。はい。
うん。で、あ、まあ、結局その、漫才と俺がその出会った経緯っていうか、まあその辺の話をまあサクッとしたらというかね。
そうですね。はい。
まあ一応、眉城が俺、ツイッターの方でね、まあ絡み出した頃に、まあ眉城が、もともとその漫才と、ツイッターの方で知り合いだったと。
はいはい。
ね。で、まあ、俺はその、震災の後、その、いろいろその、まあ、ネットでその、メディアいろいろ、まあ、見てたりした、中でね。その、まあ、ラジオ、その、岩手の方のラジオ局が、その、一つのその、なんだっけ、幼児、保育所か
保育所
から、一曲その歌が送られてきたっていうのを、その、ラジオで紹介したら、
はい、
それがすごくその、まあ、岩手とかその東北の方でそれが大反響になって、でその番組がすごいぞっていうことで、その特別番組がなんかラジオのコンテストかなんかに応募されて、
はい、
それが全国のネット、ラジオ局で特別番組として放送されたのよ。
はい。
で、それを俺が聞いて、まあ、痛く感動して、その番組をね。
うん、はい。
うん。で、まあ、ネットとかで調べてたら、その、岩手の、二戸市
ですね。
二戸市の、はい、栗の機械チャイルドスクールっていう、まあ、保育園の、子供たちが、はい、子供たちっていうか、まあ、先生が、まあ、一応ね、先陣切って、その、何かこう、震災のために、震災で皆さんが大変な時に、僕たち、子供たちがみんなができることがないかっていうことで、みんなで歌った曲がね。
はい。
うん、まあ、流れてて、まあ、俺もそれに感動して。で、俺もなんとかその、あ、っていうかね、実際その、キコテンコって、俺もう一個の、ポッドキャストの方で、
はい、
そうそうそう、5分の中で、この曲、ちょっと、サクッとは紹介、まあ知ってて、う
ん、はい、
でただこのポトトラリーマイのボイスメモの方でもちょっと曲流せないかなって思ってて、その時にたまたまマンジャーに知り合って、で今はこんなふざけたこう下水ってことばっかり言ってる二人なんだけど、
はい、
一番最初の俺のマンジャーに対するまあツイートがね、私はトラリーと申します、こういうね手より高くというこの子供たちの歌声をね、はい、耳にしたんですけど、万寿さんそのそっちに住んでてね、この曲ってポッドキャストで流してもいいでしょうかねっていう相談のツイートをね、
そうですね、至って真面目なツイートでしたね。
そうそう、至って真面目なとこから入ったね。
はい。
ね、それがまさかね、ここまで。
もう下品極まりないですからね。
まあね、二人の普段の動向を知ってる人はね。もういろんなとこで空気を乱すみたいなね。
そうですね、乱しすぎてさらにそちらは親子揃って私に絡んでますからね。
そうだよね、うちのね虎なんね娘もね、いろいろ本当世話になってて、本当娘はね漫才に本当に世話な、ツイートキャスティングの方でね漫才に本当に世話になっててね、まあその話はまだね娘含めてちょっと話しようかなと思ってて、
はい、
だまあ結局きっかけはそこなんだよね。で俺の中ではもう今までその東北の方と全然俺知り合いなかったし、俺メディアの、はい、メディアの情報とかってあんまり当てにしないやつなんで。
そうですね、はいはい。
うん、だからやっぱり漫才の話とかやっぱりいろいろこうやっぱりすごい注目して聞いてたりとか、
はい、
ただ実際そのやっぱり漫才的にもそんなにやっぱり話せれるその心境じゃない時期もあったし、
そうですね、はい、
時期もあるしっていうことで、でまあちょっとねこの時期今まあ漫才もいろいろ今もあるんだけど今もあるんだけど、
はい、
ちょっとまあできる範囲ね、ちょっと話せる範囲ちょっと話してもらえればなと、このトラニーマイのボイスメモで、
はい、かしこまりました、
うん、とは思ってるんですよ。だからまあちょっと途中でね泣いてもいいよ、
うん、泣けたら泣きます
泣けたら、ね、分かんないけどね。まあだからその辺はちょっと臨機応変にで、ちょっと言えないことはもうやめたり、もうこれでやめようって言ってくれたら俺もそこでやめるし、話
は、ね、はい、そうですね。
でとりあえずそれはまずいぞって、こっちの人から聞いたらとりあえずお前今の質問は発言はまずいぞってとこあったらちゃんともう注意してもらってね。
ええー、はい、
うん、そう、142回のね、語呂合わせでもね、ちょっと俺、失礼なこと言っちゃったりしてるんで、すいません。だから、その辺ちょっと俺も、ちょっと本当俺も、そういうとこはちょっとあれ、デリカシーないとこもあるんで、その辺ちょっと注意してもらいながら、ちょっと今日は進めていきたいなと。
はい、かしこまりました。
思っております。で、実際その、漫者は、
はい、
どの程度被害を受けたの？
まあ、僕の家自体、まあ、実家ですけども、
うん、
正直なところ家自体の建物的被害はほとんどなかったんですよね。
あ、石巻市だよね。
石巻市ですけども、うん、でそのうちの姉の家に関してはもう津波で、家の中にもいまだに津波の跡がある状態で、製紙工場、紙を作る工場が、うん、姉の家の近くにあったんで、そのがれきとかが全部姉の家に集中したっていうのがありますね。まあ、逆にそのがれきがあったので、建物自体の倒壊は免れたんですけども、そこはいいんですよね。その、ちょっとそこから車で1、2分行った瞬間に、
うん、
一軒もないんですよ。何百棟っていうところが。
ああそうなんだ。
で特に僕なんか、まあ元奥さんとその、うん、結婚する前によくデートしてたところとかが、
うん、
何もないんですよね、
うん、
で街中にもその当時、うん、正直言ったところ僕は3月9日の震度5の地震が来た時に、
うん、
まあ、ちょっとオカルト的な話なんですけども、
うん、
もっとひどい状況になるなっていうのが直感で映像的な部分で見えたので、
うん、
実は会社まで電車通勤だったんですけども、
うん、
3月11日も車で会社近くまで行ってたんですよね。
へえ、ちょっと予感がしたんだ。
ええ、これはただごとじゃないっていう、やっぱり宮城は地震大国なので、
うん、
余震と本震の揺れ方っていうのが若干違うんですよね。
ちょっと待って、宮城ってさ地震が多いの？
宮城県沖地震とかでもかなり有名なので。
あ、そうなん、結構揺れてたんだ今までも。
ええ
、あ、はいはい、うん、
僕が大人になってからでも震度6強とかもかなり来てますんで。
あ、そうなんだ、
はい、
あ、そっか、はいはいはい、うん、
まあそれで、
うん、
まあ、仙台で僕がいたんですけども、その時に初めて、まあ、その時7階に私の会社の事務所にいたので、
うん、
初めて自分死ぬな、死んでもいい、しまうんじゃないかなっていうような覚悟をしましたね。
もうそれはその揺れ自体で。
揺れ自体で。
うん、
で収まった時にやっぱり事務所内パニックなんですけども、
うん、
そこで責任者の方が1人しかいなかったんですよね、
うん、
でそれ以外に実はうちの会社って身体障害者の方も雇用してるので。
あ、はいはいはい、うん、
その兼ね合いがあって、その責任者が、
うん、
なんですかね、実は僕よりちょっと年下なんですよね。
うん、
で年上っていうと一番上になったのが結局僕なので、
うん、
あのその責任者と僕と分担をして、うん、もうとにかく避難させようっていうところから、
うん、
スタートですね、
うん、
で会社の隣があの国際語学学校がありまして、
うん、
地震のない国の女の子たちがもうこの世の終わりだっていう形でもうずっと泣き叫んでたのがちょっと印象深かったですね。
うん、いや俺たちそのちょっと遠くにいる人間からしたらさ、
はい、
その結局津波の被害とかさそういうのばっかりがすごくフューチャーされてて、実際そのものすごく揺れた地震に関してのさ、
はい、
なんかイメージってそんなになくてさ、だからその津波の前にもう皆さんが本当に生きた思い してないことがまあ実際あったんだよね。だからね、
そうですね、はい、
ね、うん、
で実は津波だけじゃなくてその、まあ、大規模停電と、
うん、
信号がついてないための交通渋滞もひどくてですね、
あ、はい、
で電車は一切動きませんし、仙台駅の中はもう崩落ということで電車っていうよりはもう立ち入り自体が禁止になったんですね。
あ、うん、
で僕はなんとかその車のあるところまでたどり着こうとしたんですが、もう夜も遅いんで、当時会社のカメラがあったんです、あのデジタルカメラ、
うんうんうん、
でそれ研修用のものなんですけども、本当に性能がいいものなので、それで写真を撮ってそのフラッシュの明かりで足元確保して6キロ先の車まで行ったっていうのがあるんですね。
へえ。あ、ということはあれか、その震災起こってその2時半とか3時ぐらいからそこからこういろいろこうバタバタこうだみんなを救助したりとか、そういうのやってて、でもう帰る頃にはもう遅くなってたってことね、はい、
そうです、そうです。
ああ、そっかそっか、うん、
結局うちのスタッフなどもその身体障害者の方も含め、
うん、
見届けないと出れないということで、
あ、うん、そっかそっか、みんな送り出したんだ。
そうです、送り出して、
あー、すごいね、うん、
でみんな生きて会おうぜっていう話で、まあそこで解散ですね。
うん、で最後の最後に暗い中、
そうです、
デジカメのフラッシュで、
デジカメのフラッシュで、で同僚も一人いたんで、お前俺送ってくからっていう話で、実はガソリンメーターもほとんど空だったんですよね。
あ、
うん、でまあそれで実は僕嫁に車取られてたんで、その当時親父からの払い下げの、四駆の軽トラで来てたんですよ。
うん、
逆にそれが幸いして山越えをしないと帰れないところだったので、あの日夜は大雪でアイスバーンになったんですよ。
え、うん、そんな、もう何、そんなこともあったの。
要するにあれだけの海水が動くので、
うん、
急激に海流が流れが冷たいか形になっちゃったんですよね。そうすると空気が冷やされて雪が降ってしまったっていうのが、うん、気象情報でのデータなんですけども。
あ、そうなんだ。神って何すんねんって感じだよね。
そうですね。でやっぱりその当時やっぱり3月ですから、スタッドレスタイヤからノーマルタイヤに変えてる方が多くて、
うん、あ、ちょっと転換時期でね、うん、
そうです。で僕は四駆だったんで、そのままのスタッドレスでぐんぐん登ってったんですけども、
うん、
山の上から滑ってくるんですよね、大量に車が。
まあ、え、滑ってくんの。
ええ、斜面を登りきれずにブレーキ踏んでそこから発進しようとした上でのスリップで、結局そこでまたクラッシュクラッシュってなっていて、
地震でみんな生きた思いしてなくてもみんなテンパってるところに、そこにアイスバーンでみんな事故クラッシュクラッシュ。
そうです。で結局拉致開かないからということで、僕は軽トラちっちゃいんで歩道の方走ったりとか、
避けて避けて、
ね、ええ、田んぼのあぜ道を走ったりとかして、で一度ですね、橋のところで衝撃があったなと思ったら、実は後日見たら実は50センチ段差ができてたっていう、そこをジャンプしたのを気づいてないっていうのがあったんですけどね。
あ、地震で段差があったんだ。
ええ、 あの段差があったっていうよりは実はそれ橋折れてたんですよ。
うわだってそれは本当50センチでよかったけど、それだって1メーターやったら終わってたじゃん。
いや1メーターというか僕らが行った後にも完全封鎖になって橋通れなくなったので、下手するとそのまま橋から落ちてた可能性も、まあそういった要するに過酷、でちょっと印象深かったのがその石巻に着いた時に街の明かりが見えたんですよね、石巻の中心部の方で。
はいはい、
で赤くこうオレンジ色に光ってて、ああ石巻は消防、なんですかね、消防とか何かで活動してるんだろうなと思ったんですよ。まあそれが後日実は大火災だったっていうのは気づいたんですけどもね。
あ、俺らがそのテレビで見たやつだ。
そうですそうです。でその真っ只中にうちの姉家族がいたっていうことなんですよ。なので、まあ、その後姉家族を救出するために正直覚悟しましたね。もうダメなんじゃないかっていうことで。
ああ、姉家族がもう終わっちゃってるっていうか、
亡くなってるのも覚悟した上で、
行ったと、
捜索してるんですけども、その前に町の中が水に浸かったままなので行けないんですよ。
はい。
で結局1週間ぐらいは入れない状態なんですけども、その時に見た光景っていうのが、水の中に浸かっている車の中にある人影とか、泣きながらよかったねよかったねって言いながら、死体をですね電柱にくくりつけてるんですよ、家族を流されないように。
死んでんのに。
死んでても戻ってきたねって、寒かったでしょってみんな声かけてるんですよ。もうだから僕らは普通使って
やばいな。
で僕らが運動してたとか大会で使ってた体育館が全部そういった要するにもう息はしてない方との再会の場所だったんですね。普通だったら
もう普通に今までもう昨日までは普通にみんなが使ってた、もう普通のところがっていうことだよね。
そうです。そこがまあ要はで声をかける時も僕もちょっと2週間ほど電気が家に繋がってなかったんで、電気繋がった時にその電話をかけたんですよね、知り合いの方とかに。その時に、まあ、ちょっと市役所の人が僕に近づいてきて、何々さんですかって言った時に、いや僕違いますよって話をしたんですよね。そしたらたまたまその方が、あそれ僕じゃないですかっていう形で近づいてきた時の会話が、誰々さんですかって、はいそうです、この書類あなたのご家族ですね、はいそうですって、であなたの元にお帰りになりますって、どうぞ迎えに来てくださいっていう。その時にご家族の方が、もう普通だったらありえないんですけども、笑顔でありがとうございますって、見つけていただいて本当にありがとうございますっていう言葉なんですよ。
なんかもう俺やっぱりなんかあれだね、こう家族が重なると、重ねやんところと思いながら聞くけど、やっぱり重ねちゃうからやっぱあれだね。ちょっとやばいね。
やばいですよ。僕もちょっと耐えてます。
そうだ、いやもうすごい耐えながら喋ってくれてるの本当に感謝するわ本当に。
いまだにちょっと僕がもともと石巻で大工をやってた時のその仕事仲間の方で、やっぱり見つかってない方も何人かいますし、で昨日もニュース見てたら似顔絵を公開したところで、やっと身元が判明したっていうのもありました。でそのニュースを見て、僕は率直に、あ、よかったね、家に帰れますねって心の中で思ったんですよ。
もう そのもう本当にもう戻ってこれたことがもう良かったねっていうか。
そうなんですよ。いまだにまあ100人以上の単位でこの戻ってこれてない方も多いので、
うーん、一応俺今ウィキペディアで見てるけど、
はい、
一応6月20日現在で行方不明者は2949人と、まあ3000人近くの人がね、まだ行方不明でって、これ阪神・淡路大震災と被害の比較っていうのが載ってんだけど、阪神・淡路大震災ってさ、まあ俺ら関西人からしたらやっぱりものすごいことで、阪神・淡路大震災6434人で、
はい、
東日本大震災が15863名、でまあ阪神・淡路大震災の方は行方不明者が3名だけなのね、でも東日本大震災は2949名っていうのが、やっぱりもう地震のもう何ていうの、もう完全に種類が違うし、多分そこでその皆さんがその感じてるその、まあ、人を探したりやら人に会ったりやらそのいろんな苦しみやらってもう全く別物っていうか、もう本当想像、まあ、俺らはね分からない、まあ、分かるわけはないと思うんだけど、
もうただ、まあ、阪神・淡路大震災もやっぱり災害は災害なので、まあ、ちょっと僕の記憶っていうかその忘れられないのが、台所がその歪んだためにドアが開けられなくて、奥さんがその調理をしている最中に火災になってしまって、奥さんの声が熱い熱い助けてっていうのに旦那さんが助けられないまま声が聞こえなくなったっていうのがもう聞いてるんで、それはそれで地獄だと思うんですよね。目の前で助けられない
っていう、阪神・淡路大震災の場合はその家がねやっぱり倒壊、家が倒壊したことでやっぱりその被害が増え、死者が増えたっていうので、まあ、有名な地震で、みんなその崩れた家の中に閉じ込められてっていう人がいてて、で声は聞こえてて、あ、ちょっと待ってな、ちょっと待ってな、すぐ助け呼んでくからなっつって、はい、パッてちょっと外した間に帰ったら燃えてなくなってたとかね、だからそういうのは本当に、その本当にその住宅密集地帯地域とその、まあ、東北地方のそのなんていうかな、その平地でその津波でとか、そういうその本当にまあ種類の違うあれだよね、苦しみというか、苦しみ悲しみ辛さ、いや、
でまたちょっとうちの会社の業務で、まあ、いろいろうちの会社もやってるんですけども、その中で一つ地図を持ってそこを現地調べるっていう仕事があったんですけども、基本的に見せたくなかったんで、僕は地元の被災地の地図は全部僕が管理をして、それで現地を向かいましたね。
もう来てほしくないってこと
っていうよりは冷静な判断ができないと思うんですよ、普通の人の神経では。ど真ん中に行かなきゃないんで。
ああ、そうかそうかそうかそうかそうか。
で、行った先にその献上された花がいっぱいあるんですよ。で、その中から瓦礫一つ一つからその人の家を一軒一軒探していくっていうですね。で、そこに僕立ってたら、なぜか知らないですけども、その震災の親戚の方とかが、すいません、どこどこ行きたいんですけどって言ったら、たまたま僕地図持ってるんですよね。
あ、はいはい、
で、いや、ここだからこうだからこうですって、家はもうないですけどもって、連絡は取れてますかって、いや取れてないんですとか、あ、それだと役所とか行って不明者とかの一覧見た方がいいですよとか、こっから回った方がいいですかって言った時にも、僕はそこを通ってるんで、いや、ここから先はその車では無理ですよとか、気がついたら災害の場所で僕は何をしてるんだって話だったんですけどね。まあ、結局その地図には全部 まあ、場所とかもちょっと言えませんけども、
うん、
載ってる地図、1枚の地図に載ってた件数が600件、それを全部津波での流出っていう提出になったんですけどね。
ああ、はいはいはい、津波での流出と。
はい。
いや、書いたら流出ってさ、二文字だけどさ、俺、ええ、いや、ほんと、まあ、俺もそのね、考え、いろいろ考えたけど、結局、さあ、なんちゅうの、例えばパソコン、ね、こっちっていうか、その平和っていうか、言い方おかしいけど、その埼玉とかでさ、住んでてさ、
はい、
パソコン1台がさ、ハードディスク、パソコン1台、ハードディスクぶっ壊れてさ、あーって追悼するようなさ、パソコン1台でもそんなもん、すごいじゃん。
そうですね、はい。
それがさ、家丸ごとで、それもさ、だって、震度、その、要は、俺は死ぬなと思った心境の中でガーって揺れて、もうやっと助かったっていうか、俺生きてんだっていう風なことを感じている矢先に、だって全くそんなの準備もなしに、全部でしょ。
そうですね、うん、でただ僕はまだ幸せな方なんですよ。やっぱりあの知り合いの女の子とかで、自分の家が津波に飲まれて屋根に登ってる時に、実は家族がその家の中で溺れて死んでたりとか、
うわ、
畳に捕まってたおばあちゃんそのまま引き寄せたら、夜中氷点下になったんですよね。で自分も気がついたらちょっと気持ちよくなってたって。で、
あ、はいはい、
うん、危ない危ないと思ってたら、その抱きかかえてたおばあちゃん亡くなってたとか、おんぶして
氷点下もうさ、だってやべ、だってさ、そうだ、だって氷点下にさ、外でさ、
外でトラにトラに
いやいや、だってもう俺らだってさ、トラック乗っててもさ、氷点下になっただけでもうみんな騒いでさ、ねえ、いや寒いね寒いねっつってさ、でもさ一応暖房ついてるトラックの中とか防寒着がっちり着てさ、いや、やってるところだって、だってそれがその濡れた体とかで、その夜が氷点下でしょ。
そうなんですよね。
いや、しかし、ほんとね、容赦ないな、
ね、だから
自然って、
その頃僕贅沢だったなと思うのは、実家に帰って無事だったよって言いながらも布団で寝てたんですよ、僕は。
ああ、同じ石巻市でね。
そうです、そうです。
だいぶ何、だいぶあの陸の方だったの、家は。
だいぶ陸の方ですね。
ああ、そっか、
それであの、まあ、例えばあの、ね、おんぶしてた奥さんが背中で冷たくなっていくのを分かったとか、まあ、そういうのがかなり多かったので、で、まあ、ガソリンがちょっとあの僕の知り合いのスタンドで販売するっていうのが、僕あのちょっとそこのスタンドで働いてる子が知り合いだったんで、情報が入った瞬間夜中に並んだんですよね。
あ、はい、はい、うん、パッと、うん、
ね、その渋滞が4キロとか
4キロ。
でちょっと面白いのが、そこで警察官が来てですね、あのこの渋滞は大変だからちょっと、散れと、その散らないと私たちはその業務として販売要請を禁止させてるような要請出しますよって言っちゃったんですよ。
ああ、
そしたらそのまあパトカーにその暴走族と、まあ30代ぐらいのお兄ちゃんと、暴走族で3人でそのパトカーからその警察引きずり出して、あのガーガー言ってんですよね。でその一人僕なんですけど
お前か
僕ですけど
出てきた出てきた、他人のふりして僕でしたみたいな、
うちの姉と弟もなんか揉めてるなと思ってふっと見たら他人のふりしようって言っていなくなったって
、いやでも本当でもその、いや、漫才の気持ちわかるよ、何考えとんねんと。
そうですね、 で、しかもその警察が行ったことで、その周囲住民も火がついて、さすがに危機を感じたんでしょうね。警察は発表として、すべては生きてる人ということで、死体じゃなく遺体、要するに身元の確認ができる人として、遺体として扱いましょうって言ってるのに対して、その警察官は、おまわりさんは死体、捜索で忙しいんだって言っちゃったんですね。で、まあそこで僕がカチンと来て、死体じゃねえだろ、遺体だろって話になって。
はいはいはい。
で、まあ、それをきっかけに周囲住民がやって、もう30人ぐらい囲みましたね、パトが。まあ、そこで結局、ガソリンの販売の方法がちょっと変わったっていうのはあるんですけども、その警察官は無事、転勤しました。
転勤したんだ。
ええ。
そうだよな、ガソリン燃料も、まあ、それはね、ガソリンが本当になくなって大変やったのは、まあ、ね、いろんなところで、だけど本当そのレベルが違うもんね、4キロとかね。
そうですね。ちょっと面白かったのが、僕の友人で何か足りないものないって言った時に、もう結構物資が来てたんで、食料に関しては大丈夫だったんですよ。で、贅沢ってのがもうその当時忘れてたんで、率直に欲しいって思ったのは、ガソリンくらいかなってちょっとメールしたんですよね。そしたらその子本気になって、よし、ガソリン送れる方法を探すっていう。だから慌てて、いやいやいや、止めて止めてって、ガソリン送れないから冗談だからって話をしたんですけど。
ガソリン無理だよ。ごめんなさい、ガソリン送れって。
送られても、あんた炎上するからって話で。いやー、まあそこまで考えてくれる友人とかもちょっとありがたいなと思って。
ああ、まあそうだよね。いやー。
いやね。
でも、まあ、
人生変わりますね。
確実ね。で、まあ俺がその漫才にね。
ええ。
まあ、聞いた話で、その、まあ、万ちゃん今仙台の街中に住んでるんだよね今ね。
ええ、はい。
で、万ちゃんって俺すごい最初万ちゃんのとか、まあ、絡ましてもらった時に、万ちゃんってすごいさ、
はい、
もういいよって鍵開けてるから誰でもうちの家おいでよって言って、
ええ、
もうみんな止めたりとかさ、すごくさ、そのオープンじゃないの。
そうですね。
俺はすごい不思議だったのね、
はい、
なんでそんな自分の家にさ、人をさ、
ええ
ね、受け入れたりとか、その自由にね、何でもっていう風な感じなのかな。偉いこの人、その要は用心深くないというか、大丈夫なのかなって俺は思った時あったんだけど、
はい、
まあそれがね、まあ本人から喋ってもらおうかな、その震災と関係あるっていうかね。
そうですね。
結
局震災で分かったことは、やっぱり人っていうのがその瞬間に本性が出たんですよね。いい人と悪い人っていう形で、
ああそう、震災でね、
でやっぱり僕すごいなと思ったのが、自分の店自体もなくなったにもかかわらず、炊き出しをしている人がすごい多かったんですよ、石巻では。ラーメンとか豚汁とかも出してるんですけども、よくよく考えたら、その人は自分の貯金を切り崩して材料買ってきて、その場で振る舞ってるんですね。信じられないじゃないですか、普通は。
そうだね。だって普通だとさ、そんな震災だったら、とりあえず自分の財産守ると思うもんね。
ところが、自分は生きてる、それだけでいいっていうことで。
そういうことか。
まあそんな中でもやっぱり悪い人はいるもんで、もうちょっとグーちょうだいよとか言ってる人もいるんですけどね。であとおばあちゃんとかで、私孫も何もなくなったからって言うと、その店主が、後ろの人たち、ちょっとこのおばあちゃんね、かわいそうだからね、ちょっと多めにやってもいいって言うと、誰一人としてダメって言わないんですよね。いいよいいよっていう形で譲り合ってるのを見て、だからこそ僕もその人たちには負けちゃいますけども、まあ誰でも彼でも、まあちょっと心の拠り所になればっていう形で、僕の家を開放してるっていう形ですね。最近ちょっとそれ忘れちゃって、自分でトラブル起こしちゃいましたけどね。例えばそれで招き入れたことによって、まあすっかり忘れてましたけども、 まあ、物がなくなったとか、まあ、いろいろなくなったとしても、うん、その人たちが幸せだったらいいんじゃねえのっていう考えをですね、つい最近忘れてました。
そういうことね。
ええ。
それはちょっと置いとこうか。いや、まあでもね。いや、でも、その、本当に、結局人生は、もう当然だよね。もうみんなが人生変わって。
ええ。
ね、よく、まあね、みんな本当に過酷な状況の中、本当に、でも、こうやって1年、ね、1年以上経ってさ、1年3ヶ月か、
はい、
もう経って、ね、やっぱ一生懸命頑張って、それでもそこで生きていかなければいけないっていうかさ、だから、俺、その、元祖ダブル、まあ、マンジャがやってるポッドキャストで、その元祖ダブルマックを聞いててね、すごく俺が、まあ、その、はい、ああそうなんだと思ったのが、その、はい、その日本のね、政府やら、いろんなその公共の機関やらがいろいろやってくれてるけど、なかなかそれがうまく回ってないとか、
はい、
そういうのが、まあ、結局そのこっちの方っていうか、その東京のメディアとかはやんねえやんねえやんねえやんねえって報道してるじゃん、
はい、
もうさ、まあ M チタにしてもマンジャにしてもさ、
はい、
もうあんなのいや、あれはあれでとりあえず、まあやらしといて、俺らは俺らでもう勝手に行くしかないやみたいなさ、
はい、
うん、もう全然そんな、もうあれはあれでもいいから、俺らは俺らでもうなんとかや自分らで行かなあかんねんみたいな感じで、もうさ全然さ、その俺たちの温度よりももっと前
そうですね、はい、
行ってるよね、あの地元の人っていうかさ、
もうベクトルがやっぱり全然違いますね。
ね、だから俺それも元祖ダブルマック聞いてすごくね、あ、そうだよなって、 人が何かをしてくれることを、
はい、
なんか待っててもね、やばい、待っててもなんか、ごめん、ちょっとね、ちょっといろんなことを考えて、そう、待っててもダメ、もう本当に自分で動かないとダメなんだなっていうのがすごくやっぱりね、
はい、
なんかそれはすごく、なんか感じて、だからまあみんなね頑張って、で今あれでしょ、ちょっと話ちょっと変えるけど、
はい、
あれだよね、やっぱ復興のあれで、やっぱりその仙台やらそのいろんなとこが全然ホテルとか取れないんだって。
もう取れないですね。
それはやっぱりいろんなところからそのやっぱ応援とかそのいろいろその発注受けて作業しに来たりっていう、その地方、あの東北エリア以外の人がみんな来てるからってこと。
結局
ああそっか、
住んだところもなくなってからっていう仮説になってる場所もありますし、あとは圧倒的に沿岸部 その宿泊施設がなくなったっていうものも原因の一つですね。
あ、そっかそっかそっか、宿泊施設自体がなくなってるからね。
そうです。そしてあとは全国というよりは全世界からその復興支援という形で来てる方のまあ宿
で、全世界か、
全世界ですね。
そっか、
私もあの石の巻で車運転の時にあの自衛隊とかの車に囲まれましたからね。
ああそうなんだ。
あの車を中心に発砲口自衛隊のトラックだった時どうしようかと思いましたけどね。
そっか、いやだからあれでしょ、でっていうことはちょっとこう下世話な話しちゃうけど、
はい、
今かなり要はバブリーな人もいんの、はい、実際
やっぱりそうですね、儲かってる方もやっぱりいらっしゃることはいらっしゃいますね、
ってことだよね、うん、実際ね、
はい、
あ、うん、
ただその儲かってるっていう人たちもやっぱりあの何らかの形で地域住民の方に貢献できないかってやってるんで、
あ、そっかそっか、
はい、結局あの自分のその儲かった分で会社建てたりとか、
はいはいはいはい、
商店街の方の基盤作るとか、
あ、そうなんだ、あ、やっぱやってんだな、
ね、だから正直あのまあスコミに対して言いたいのは、その不便だとか政府が何してんのとかそういう人たちのばっかりニュースとして取り上げるんですよね。
はいはい、
あの結局日本人ってそのお涙頂戴が大好きな、ね、あの民族なので、まあね、やってるけどその陰でその復興してる人たちをもうちょっとピックアップしてほしいなっていうような、
だよね、
それこそ本当の地域活性化ですし復興じゃないのかなと思うんですけどね。
今ね、一応こっちの方ではそのこれからその要は被災地観光、
はい、うん、
被災地にそのやっぱり一度でいいから見てみたいみたいな人がすごくやっぱり多くて、その被災地にその観光客を送り込むっていうことのその要はそのモラルとか、
はい、
ルールとかそういうのが今ちょっとこれからそのちゃんとしていかなあかんかなみたいな話はちょっと若干ねこっちでは出てて、
そうですね、
もうさ要はちょっとさ観光地と履き違いみたいな、結局その温度差でさ、あったりとかもするわけじゃん。
そうですね、僕がえらい腹立ったことがありまして、
うん、
僕は震災復興でそのラジオをやるときにも、まあ、地元の写真とりあえずブログに載せようかなという形で、忘れちゃいけない記憶として撮影しに行った時に、バカなカップルがキャッキャキャッキャ言いながら記念撮影してるんですよね。何がすごい、こんなの落ちてるとか言ってんじゃねえよとか思いながら
もうやばいよそんなの、漫才の前でそんなしてやばいよ、まだ、取り囲んじゃう、取り囲んじゃうよあかんな、ちょっと待って、これさ一本でさ収まんないな
2本目いきます
2本目いきますか、ねえ、まあ、とりあえずちょっと俺まだね話したいことがまだ全然残ってるから、
はい、
すいません、お聞きの方ちょっと2発にちょっとつながりますけども、
はい、
142回、とりあえずこの辺で1回
終了ということで、
はい、はい、じゃあ次回に、
次回もよろしくお願いいたします。
今回はこれでおしまいです。メールの方は内容問わず幅広くお待ちしております。詳しくはトラニーマユのボイスメモでキーワード検索してください。今回も聞いていただきありがとうございました。この後もいい時間をお過ごしください。ではマユ嬢でした。